さて FM870 ラジオミックス京都、京都リバーサイドウォーク火曜日、横井雅子がお送りしております。ここからはビブレハンナリスタイル、毎日の暮らしをハンナリと彩る話題をお届けしていきます。ということで今日は京都上京区にある宝泉院というお寺の坊守として、お寺で様々な講座やそしてイベントを開催しながら区のまちづくり子育て支援に関わっておられます小野佳代子さんにお越しいただいています。小野さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もよろしくお願いいたします。小野さん、ちょうど今ねメッセージをいただいたんですけれども、はい、ちょっと紹介させていただいていいですか。はい、お送りくださった方が、いちごきなこもちさん、いちごきなこもちさん、いつもありがとうございます。横井さん、こんにちは。番組の最初の曲、オープニングのねジングル、はい、初めの京都リバーサイドウォークっていうところが変わっていたので違う番組かと思いましたという ねメッセージをいただきましたが、そうなんですよ、今日から実は変わっているんです。
はい、
小野さん気づいていただきました。
はい、
あ、よかったです、ね、ちょっと秋ということでリフレッシュしながら進めていきたいなと思いますが、そしてなんといちごきなこもちさん、ハワイアン大好きなので気持ちよく聞いていますとメッセージいただきました。
嬉しい
ね、実はいつもこのハワイアンは小野さんに選曲していただいて、
はいはい、私の選曲を、ね、流していただいてます。
ありがとうございます。
こちらこそ嬉しいです。で
この今日 のハワイアンに関しては、はい、どういう、
キャリー・レイシェル、すごく、ね、有名な、ハワイでも有名なミュージシャンなんですけれども、ハノハノアオアオマウイ、
はい、
マウイ島っていうのがハワイで2番目に大きい島なんですね。ハワイ島っていうのが一番大きくて2番目に大きいのがマウイ島で、
はい、
あまり皆さん行かれたことがない場所なんですけれども、うんうん、まあ、そこのとっておきの場所を紹介する、前にも言いました、
はい、
ハワイは民謡のような曲がたくさんあるので、そういう曲なんですね。で今のマウイ島の形が、
はい、
実はその最初は2つ、もともと2つの島だったそうなんですけれども、
はい、
歌の途中に晴れやからって出てきた晴れやから火山の溶岩、噴火で出た溶岩でつながって、
はい、
今の島の形になっているということなんですね。
あ、そういう歴史も歌の中に入ってるんですね。
日本もね、はい、やっぱり火山の国ですよね。
あ、そうですね、
新しい島ができてますよね。私たちがこうやって生きている間に、
はい、
噴火で新しい島できてますよね。
はい、
もう少し、まあ、私たちが死んでからずっとしばらくしたらですね、日本の形も変わるかもしれませんよ。
わー、なんかすごいな、なんか想像できないですけどね。
なんか溶岩でつながってるなっていう気がします。
あー、はい、なるほど、そういう曲なんですね。
はい、
いかがでしょう、いちごきなこもちさん、ハワイアン好きの方にとったらこういうね、詩も興味深いところなんですかね。
はいは
い、いちごきなこもちさん、メッセージありがとうございます。
ありがとうございます。
またお待ちしております。さあ小野さん、今日は、
はい、
小野さんの着物、今日もまた素敵なんですけれども、
はい、今日は大島紬ですね。はい、涼しくなってね、
はい、
着物を着るときに汗があんまり出ないっていうのがとても嬉しいんですけれども。
そうですよね、はい、お着物をお召しになるときってやっぱりちょっと汗、はい、かきますよね、夏場だとね。
はい、先月もまだすごく暑かったですよね。特になんか9月の終わりだけど、
はい、
真夏のように暑い日だったので、
暑かったです。
実はちょっと浴衣っぽいようなものを着てきましたが、
はい、
いよいよ合わせになりましたね。
ねえ、もう
よかった秋。
ねえ、これ以上はもう暑さ戻らないでほしい。
はい、はい、もうこんなに涼しくなってくると明日も明後日も着物着たいよねって感じになりますが、
はい、今日は楽しそうです。
はい、前回、はい、先日、はい、ちょっとある帯を仕立て直したって話から、
はい、
帯の話をさせていただけたらなと思っています。
はい、お願いします。
は
い、
帯はね、まあ、ざっくり今皆さんが締める帯の中には、
はい、
3つ種類があって、浴衣とかに締める、皆さんがよくあまり着物そんなに知らないけれど着たことあるよっていう方が締めるちょっと幅の細い帯はね、半幅帯って言いますよね。
はい、
はい、あれ4寸っていう長さ、幅なんですけど、あれをほんのくるくるって回して蝶々に結んだりとか、
はい、可愛らしく、
多分皆さんがよく浴衣で見たことある帯ですね。
はい、
全然普通に普段の普段着の着物だったら帯を締めても全然大丈夫なんですけど、
はい、そうなんですね。
はい、まあ、でも私が今締めてる、
はい、
後ろにいわゆるお太鼓を、
はい、
ね、にするっていう帯は、
はい、
名古屋帯、 これはお太鼓の部分が、1枚というか一重になってるんですけど、
はい、
それだけ 1回だけ太鼓が結べる長さでちょっと軽くってね、これは名古屋帯って言いまして、
はい、
普段だいたい普段のこういう小紋とかの置物とかに締めています。名古屋帯も、九寸名古屋とか八寸名古屋とかちょっと幅の違うものがあるんですが、
はい、
九寸っていうのは、まあ、帯のその九寸の幅でこう折ってある段紋あの帯を、まあ、裏をつけて仕立てるんですけど、中に、はい、あのちょっと芯を入れるんですね。だから割とカチッとしていて、
はい、
まあ、それに金とか銀とかついていると、
ええ、
普段の帯みたいな帯なんだけど、ちょっとちゃんとした時にも締められたりするんですけど、
は
い、もう一つ八寸名古屋帯ってなんか皆さんがあのちょっと聞いたことあるつづれ織りとかですね、
はい、
はい、織物の部分は、このもう端のところはこう仕立てて裏つけたりしないでこうちょっとかがってあってですね、その一枚がもうちゃんとしたこう、はいはいはい、なんていうかね、織物になっているので、
わかります、見たことあります、
はい、
あります、
はいはい、裏もね、裏も柄がちゃんと裏向けだけど柄がある感じ、そういうのは八寸って言いますけど、横をずっとこうかがっていって、あの織物そのものをそのままをなんかこう楽しむような感じの帯がありますね、はい、両方とも名古屋帯って今言いますね。でもう一つは袋帯は、
はい、
二重に太鼓の部分が二重にできる、
はい、
ちょっとかしこまった礼装とかいう時に締める帯、まあ、割とこ、はい、今はねこの帯がすごくちょっと前までは袋帯ばっかりで、私割と普段の帯で本当にこういう一重太鼓だけで楽しめるような帯をもっと欲しいなと思うのに、
はい、
まあ皆さんがよそ行きでしか着物を着なかったっていう何年かは、はい、本当に袋帯しか売ってないなっていう感じだったんですけど、またねこの頃最近皆さん普段着を着ている、普段に着物を着るようになったのでね、名古屋帯、簡単な帯とか幅帯とかがたくさんいろんな種類が出るようになって、ちょっとこれで皆さんがなんか気楽に着れる、その時気楽な着物の時に締められる帯っていうのがまた増えてきたなと思って楽しみにしています。それで、
はい、
実はその仕立て直した帯っていうのが丸帯っていう帯なんですけど、
丸帯
何ですかそれみたいな感じですよね、
はい、初めて聞きました。
はい、私もその締めてはるっていうのは、そうですね、皆さんが見てわかるのは舞妓さんとかね、のだらりの帯とかですね、
あれを丸帯って言うんですか、
はいはい、舞妓さんとか芸妓さんとか、本当に結婚式の時お嫁さんが締める両面に柄がある帯、あれは丸帯って言うんですね。でこう大きい幅を半分にしてあるんですね、全、すごい大きな幅を袋帯とか名古屋帯の幅の倍の幅の織物になっていて、
はい、
それ半分にね織るんですけども、
はい、
その帯をある、呉服屋さん、米屋さんという呉服屋さんでも、
はい、
お商売をされてないんですけれども、そこへ実はその米屋さんの、ご家族の方が持ってられた小物とか帯を今度、はい、実はワクワクコレクション着物コレクションで、
はい、
1回で展示をさせていただくんですけれどもね、
はい、
そこへちょっと見せていただきに行ったともらいに行った時に、
はい、
もう売れ残った在庫品がまだあるのよみたいなことを見せていただいた時にですね、その丸帯があってですね、
はい、
譲っていただいて、実はそれを袋帯に仕立て直したと、重すぎて締められないので袋帯に仕立て直したんですね。で丸帯っていうのは江戸中期に考案されたらしくって、金とか金とか銀とかそういうのを、すごい錦とかいう刺繍を使って、
はい、
で幅もすごい、さっき言ったように太くすごい幅を半分によって両方の柄が見えるようにして、あ、はい、まあ、とても自分では締められない帯だったそうなんですけども、まあ、戦前まではあったみたいですけど、戦後はやっぱり材料も少なくなるし、それだけの高価なものができないし、
はい、
まあ、袋帯っていうものが考案されて、今が袋帯がメインになったということらしいんですね。
そうだったんですね、
はい、でちゃんと今はですね、
はい、
これを帯を専門に直したり仕立て直したりしてる漆喰屋さんっていうのがちゃんとあって、
はい、
まあ、帯専門のですね、
は
い、でそこでちゃんと仕立て直しをしていただ、丸帯を、はい、まあ、もったいないけど、
うん、
幅が広いので半分に切って、今の袋帯の形にして、裏もちゃんと同じような色でつけて、
はい、
まあ、残り布もまだ残りの帯のね生地が残ってて、
はい、
もう一つ何かできるかないうぐらいあるんですけど、はい、そういう風に仕立て直してくださる専門の業者さんもまだね
そうなんです。
あるんですよ。
それは京都で、
はい、あのちょうどあのやってもらったとこは上行の小原屋さんっていうとこなんですけれども、
そうなんですね、
はい、そこではね、はい、着物も染め直したりですね、あの お母さんのお着物、無地の着物あるけどちょっとシミがついてるけど薄い、あのちょっとの着れない、シミがついてて着れないとか薄い色で着れないなとか、はい、私似合わない色だわっていうのも、まあ、仕立て直しじゃないけど染め直しってことでね、はい、色をもう一回染め直してちょっと濃い色に染めたりですね、お好みの色に染めてまた自分の着物に仕立て直すってことが着物ではできるんですね。うそういうのをお仕事にされてるところが漆器屋さんということなんですね。
ちなみにそれはあの一般のものでもいけるんですか？
はい、全然大丈夫なんです。
おすごい、
はい、昔だったらちょっとね呉服屋さん通してないと難しいかなと思うところですけど、今は普通にネットで受け付けてられますし、はい、京都の漆器屋さんとか、はい、帯仕立て直しとか、
はい、
まあ、小原屋さん宣伝しましたけど深い風に出していただくと、こんなお仕事してますよって、こんなお直ししてますよとかいうのが出てきますので、
わー、はい、いいですね、漆器屋さん、
はい、新しいものね買うのもいいですけど、ね、なんかお母様とかおばあ様のなんかこうちゃんと使ってまた着物を着ていただけたらなと思いますよね。
確かに、わあ、ちょっと家に帰ってタンス漁ってみよう、はい、そうだったんですね。でもそこまできちっとしてもらえるって知らなかったです。
はい、そうなんです。
ねえ、わあ、今日はちょっともう少しお話聞き続けたいんですけれども、はい、いよいよ来月
ね、そうです、11月9日
そうですよ、上行ワクワク着物コレクションがやってまいります、
はい、もうすごく近づいてきましたのでこちらもそわそわワクワクしておりますが、
ね、そうですよね。
先月もお伝えしたようにも、はい、出演者はご応募はもう終わっておりまして、
はい、
続々とですね、うん、こんな風な着物を着ますとかいうお写真とかですね、送ってきたりしております。
うわ、楽しみですね、
はい、で、その中にですね、なんかもう少し本格的な方も出てくださったらいいななんて言ってたら、
はい、
なんかサプライズゲストがですねまだちょっとここで公表できないんですけれども、
はいはい、
サプライズゲストとのウォーキングとパフォーマンスが見られるかもしれないという、
はい、ウォーキングとパフォーマンスですね、
はい、それがですね、はい、まあ、一応、京都、いつでもコールはですね、
はい、
今日の9時が締め切りになっておりますので、
そうですね、
はい、駆け込みでどうぞ皆さん、お申し込みくださいませ、
ね、もうすでにこの電話午前8時から始まっておりますのでね、
はい、
すぐにでもおかけいただけます。電話番号を申し上げていいですか？
はい、お願いします。
はい、お申し込み先です。京都いつでもコール 075-661-3755 075-661-3755、こちらお申し込みいただくときには上行ワクワク着物コレクションのこちらは何ですかね、お申し込みの際には、
はい、
初めてさんの方ですかね。
そうです、違います、観覧者の募集ですね。
観覧者の募集の方ですね、
はい、
で、しっかりとお伝えいただければ、はい、
それと、はい、初めてさんの着付け講座の方がですね、
はい、
まだ受け付けておりますので、はい、こちらまた別のメールアドレスになりますので、
はい、
そちらはまだ、定員に達するまでは受け付けておりますので、どうぞお申し込みください。そこで着物を着てそのまま観覧していただくっていうのもありかなと思います、
はい、嬉しいですよね、出身さんの方にとってもね。はい、ありがとうございます。そのメールアドレスはまた後ほどラジオミックス京都のフェイスブックにアップさせていただいても大丈夫でしょうか？
はいはい、お願いします。
はい、ありがとうございます。ということで、もう来月11月9日土曜日となります上行ワクワク着物コレクションの、ご案内もしていただきました。小野さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
あっという間でしたが、来月は11月5日にお越しいただく予定です、はい、またね、ちょっとこの日も興味深いお話ししていただけるので楽しみにしていてください。小野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ビブレはんなりスタイル、この時間は北王子ビブレの協力でお送りしました。